Let's get knowledge with fun. Let's get knowledge with fun. Let's get knowledge with fun.
ラジオ版学問のすすめ。
スペシャルエディション。
ご機嫌いかがですか、山田健です。この番組はラジオ版学問のすすめ、2008年1月に放送したもののスペシャルエディションです。放送ではお届けしきれなかった秘蔵トークをたっぷりとお楽しみいただきます。今回のエキスパートは東京農業大学教授の小泉武夫先生、そのパート3です。日本人と食についてお伺いします。
Let's get knowledge with fun。
山田健がお送りしているラジオ版学問のすすめ、今回のエキスパートは東京農業大学教授の小泉武夫先生です。宝島新書から著書菌が地球を救う、あなたの周りの発酵菌が人を幸せにするが出版したとですが、本の中で紹介されている発酵食品見ていると、まあ、日本ならではの食品もかなり多いですよね。日本と発酵食品の関係というのはやっぱそれほど深い。
発酵食品というのは、地域的に見るとどこが一番多いかと言いますと、地球規模で見ますとね、東南アジアと東アジアなんです。と言いますのは、ヨーロッパにも発酵というのはあんまりないですね。アメリカにもないんです。アフリカにもあんまりない。例えば、ヨーロッパの方だと、アフリカとかそういうところだと、あれですね、ヨーグルトとか、お酢ですね、そんなもんですよ。
あと、チーズぐらい、
チーズですね、そんなぐらいですね。ところがもう東南アジアはですね、もう慣れ寿司もあればですね、もう塩辛もあれば、それからもう、味噌もあれば、醤油もあれば、納豆もあればでね、テンペもあれば、草屋もあれば、フナスもあれば、
そうです、毎日に止まらないです。
何でもあって、私が書いた発酵食品第3という本なんていうのは、もう本当にほとんどが東南アジアと東アジアに集中されてるんですね、発酵食品。なぜかというと、気候風土なんです。
気候風土、
はい。例えばですね、発酵するためには微生物が空気中にいなきゃいかんですね。で、その東南アジアとか東アジアだったら、モンスーン気候で、亜熱帯で、
なるほど、
非常に湿度が多くて暑いんですね。そういうところにはすごく菌がうようよいるんです。
菌が好きな状況だ、
ところがですね、ヨーロッパ行きますと地中海気候になりますね。そうしますと、例えばパリとかロンドンあたりでも年間平均降雨量というのは低い時に800ミリぐらいです。1年間ですよ。多い時には1000ミリぐらいですかね。だけど日本だったら1回の台風で500ミリくらい来るわけですから大変なも湿度の高いところですね。だから例えば、湿度の高いところにカビがいっぱい来るんですね。よくほら梅雨の時カビが生えやすいって言うんですよ。でじゃあ日本では、例えば日本の場合ですね、カビの食べ物っていうのはどんなのがあるかというと、まず日本酒、焼酎、これみんな麹カビですね。
そう
か、日本酒、焼酎、それから味噌がそうです、お醤油が、醤油がそうですね、それから米酢がそうですよ、かつぶしがそうですよ、甘酒そうですよ、みりんもそうですよってことだと、もう毎挙にいとまがない。ところがヨーロッパでカビの食べ物っていうと、カマンベールチーズぐらいしかないです。カビのついた食べ物っていうと、そのぐらいやっぱり微生物少ないんですね。
なるほど
ね。だからもう日本というのは世界の中でも最も発酵王国であって、隣の中国と双璧だということですね。韓国もそうですけど。
そうか。じゃあ世界の発酵食品の総本山みたいな。
総本山です。大本山です。
大本山ですね。そうか。まあ、気候風土がそれに適しているという部分がもちろんね、あってということなわけですけども。そうか。でもそれだけ、総本山、大本山のところで、我々は暮らしてるということ。
全く。だから周りにはもう菌だらけですからね。
そうですか。でね、その先生は食の冒険家として長年にわたって、その地球上、日本、中国限らずです、本当に津々浦々旅されて、いろんなものを食されていらっしゃるわけです。そうですね。特にその日本人の食の変遷を見て、お感じになるということは、
やっぱり日本人がどんどんと、その伝統的な日本料理、それからですね、外れていって、逆にその欧米化されたですね、食生活に行ってるっていうのが一番もう多いですね。だから発酵食品でもあんまりそのみんな若い人が食べなくなってしまって、最近では納豆なんていうのは若い人たちの間にもちょっと食べられてきてますけども、だけどももうどんどんもうそういう世界からね、 だからこの間なんてあれ、まあこんなものもあるのかなと思ってるんだけど、若い人が食べやすいようにして匂いのない納豆を作ったって会社がありますけど、残念なことだと思いますね。やっぱり納豆はあの匂いがあってこそ納豆であって、うん、私なんて匂いのない納豆食うなら納豆なんて食う資格がないと思ってますからだからそういうようになんとかどんどん食生活が変わってくる、来て、こうどんどん本来の日本人型の食生活から、あの、欧米型の食生活に変わっていくと、どんかみんな、なよなよとしちゃって、そこはなんというか、こう、たくましさがなくなってきたような感じもしますよね。
なるほど、腸の中の環境も変わってきちゃうだろうし、うん、そういう
ことだからですね、日本の食べ物の和食を例えば、考えますと、
はい、
ご存知のように、今、アメリカ人とかですね、ヨーロッパの人たちの方がですね、はるかに和食の、素晴らしさを理解してるんです、ね、
いわゆる和食ブームが ね、いろんなところでね。
これ3つの理由があるんですよね。
はい、
1つはですね、他の民族に真似できないんです、和食って。1つはですね、うん、カロリーの取り方が最も理想的なんですね。例えば、和食の世界っていうと、はい、根菜とか、野菜とか、はい、魚とか、うん、豆とかでしょ、
うん、
こういう世界ですから、海藻とか。そうしますと、ほとんどエネルギー取らないんですね。
うんうん、
だけども、体のためにとってもいい。
なるほど。
それ2番目はですね、例えば肉を食わなくたって魚と、
うん、
その魚の動物性タンパク質が不足だったら今度は豆を食うわけですね、うんうん、豆腐だとか納豆とか味噌汁で、
うん、
つまりこれは植物性タンパク質を補ってるわけでしょ、
はい、
それからあとものすごくミネラルが豊富です、
うんうん、
例えば海藻からは海のミネラル、うん、根菜とか根茎からは土のミネラル、
うん、
そういうのがどんどん来るから、うん、だからもう情緒もとっても良くなるし、
うんうん、
それからいろんな老化制御するミネラルが多いですから昔の人はみんな元気だったってことになるわけですよね、
うんうん、
だからそういうふうにして1番目はカロリーの取り方が理想的で、うん、2番目は栄養のバランスが整って、
うんうん、
はい、3番目がですね、うん、和食の材料ってのはみんなヘルシーなんですね。それは海のもの、山のもの、川のもの、田んぼのもの、畑のもの。もう何でも持ってきて食べるでしょ。だからそういうようなものが加えて、例えば秋はキノコ、春は山菜とかね。でそういうようなものがものすごくバラエティに富んであるんで、とってもヘルシーだって言われ
てますね。なるほど、なるほど。
で、そういう意味からして日本の和食っていうのは、他の民族はとてもとても立ち行きできないほど素晴らしいものであるということを、うん、外国の人たちが認めてるのに、日本の若い人中心にしてどんどんどんどんとなんか欧米食に行って喜んでる、
うん、
私はそういうのそういう方々は残念だけど、
うん、
必ず民族の遺伝子に背いてますから、うん、これは遠からず必ずなるってことだと思います。
なるほど、なるほど、じゃあやっぱりそれを早く気づかなきゃいけない。
だから最近若い人の間に海洋性大腸炎という病気が流行ってるんですね。
海洋性大腸炎、
はい
はい、
腸にですね、うん、おできができるんですね、
うん、
それがどんどんどんどん腫れていって、うん、もうそれが そのうちにそこから破裂しまして、
うん、
それまで溜まっていた海と血液がお腹にどーっと出てきてしまう、うん、これを急性腹膜炎って言うんですけど、この病気が今ね日本の若者に5万人だそうです、
はい、
この10年間で、
はい、
他の国にいないそうですよ、
うんうん、
それから、今の今一つ若い人たちに言っておきたいのは、日本の若い男の人たちですね、
うん、
一番世界的にちょっと困ったことがあるのは、
うん、
精液の中の精子の数が一番少なくなっちゃってるんです。
日本人の男子。
日本人の男子が。
あら。
それはどのぐらいかっていうと、
うん、
世界の平均的な健康の人のね、うん、精液 1cc の中の精子の数っていうのは1億1000万匹が平均なんですね、
うん、
長寿な、
はいはい。
日本人は今8700万匹まで下がってきてる。
うわー、だから2割減ぐらい
も減ってるんですね。だからこれも日本人だけでしょ、若い人たちの間に。だからそういうことをどんどん見ていくと、食生活の激変っていうのが、
はい、
民族の、意地まで大変になってくるんじゃないかって可能性が。
本人の体調もまあ崩れてきちゃうし、で、いくいく未来の生殖能力に対しても。
全くその通りですね。ある人工学者 の、
う
ん、予測ですと、
はい、
このまんまの勢いで、精液の中の精子の日本人の若い人たちのあれが下がっていきますと、
うん、
あと27年後には5000万匹平均になると、受精能力なくなっちゃうから、民族の維持ができないんじゃないかっていう、そういう怖い予測をしてる人がいます。これはそこまでいきません。これ例えば、薄くなっても、
うん、
遠心分離機で精液の何回かを濃縮すれば、それは受精能力ありますけど、
うん、
だけど、新婚の所有にね、枕元に遠心分離機置いておくなんてことは、まあ気分が出ませんな。まあとにかく、
はい、
主食、民族食が変わったら、まだまだいっぱい心の問題も何もみんな出てくるんですよ。
うんうわー、なんかもうね、その単に体調がちょっと悪くなるとかそういう問題じゃないんですか？
だから実はですね、心の問題もそうなんですね。 昔の昭和30年代40年代っていうのは、うん、ものすごく日本人で おおらかで包容力があって、はい、温厚で穏やかでって、うん、ところが今 あの平成年間の若い人たちを中心して調べてみると、うん、ものすごく切れてる、
あ
つまりその劇場型とか、うん、感情型とか攻撃型になってるんですよ、うんうんうん、でそれはもう数字で出てるんですけども、はい、心理学者の研究でなぜ日本人こんなんだったかっていう一つの表れの中に、うん、日本人ってのはですねこの45年の間に3つの大きな激変をしたんですね、うん、食べ物で、うん、和食の時それはなかったんですが一つはですね油の消費量が45年間で 3.8 倍になってるんです。
3.8 倍、はい、うわ
肉の消費量が 3.2 倍になってるんですかって日本人っていうのは低タンパク低脂肪低カロリーだったのが、はい、この45年の間に高タンパク高脂肪高カロリーになってる、うん、私はねそれを一言で言うとある種突然に日本人というのは草食性動物が肉食性動物に変わったぐらいの変化をしています。これは今までの地球に現れた民族の中でこんなことした民族はないんですよ。だから怖いんです。
怖いです、うん、前例ない
前例がありません。これからも出てこないですこんな愚かな民族は。で結局それが増えたでしょ、うん、今一つ減ったのがあるんです。それはですねミネラルね、無機質、
うんうん、
この無機質っていうのが非常に重要なんです。実は心の包容力があって、うん、温厚で非常にあのあれそういう人は実はミネラルがものすごくたっぷり昔食べてた時なんですね。
ほうほうほう。
だから45年前のミネラルの摂取量日本人の食生活から、うん、それと、平成年間のミネラルの摂取量って4分の1ってことはね、うん、これはね様々な問題が出てくる。例えばさっき言ったように精子の数が少ないっていうのもこれもミネラル の激変がですね、うん、させてるってことも最近分かってきたのは例えばアヘンっていうミネラルがすごく減ってきたんですね、
うんうん、
アヘンっていうミネラルはセックスミネラルと言いまして、うん、精子を作るミネラルですから、うん、だからこれがもう減ってきてる。そういうことと同時にその切れるっていうことですね、
はい、
これは切れるってことはどういうことかっていうと興奮することなんですね。
うんうん、
この興奮が抑えられないからガーッとそれが高まってきてガーッとなるわけですね。
過剰に興奮しちゃう、
はい、これは何かというと興奮するということはアドレナリンというですね、
うんうんうん、
まあ、ホルモンみたいなものなんですが、うん
はい、
これが脳下垂体に分泌されますと、うん、これがですねあの刺激するんですね脳、
うん、
そしてもってカーッとなってしまう。
でも普通だったらまあ抑えられる、
うん、昔は抑えられてた、うん、昔の人たちはなぜかというとミネラルが豊富だったから、
うん、
つまりアドレナリンを抑えるのはミネラルじゃないか、特にカルシウムとかですね、カリウムとかマグネシウムとかって、
はい、
それがもう 4分の1になってんだから、うん、やっぱりみんな切れますよ。
なるほど、
ね、それは昔の日本人は穏やかだってなんかそういうその今言ったようなミネラルもとっても豊富だったわけね。根菜からあの土の中の、人参だとかね、里芋とかごぼうとかレンコンとかそういうのから土のミネラルを取って、うん、海藻から海のミネラルを取ってこれバランスよくミネラルを取ってた。今の若い人たちはそのミネラルなんて意識的に取りませんからね、
うん、
だからもう結局どんどん少なくなっていくんじゃないでしょうか。
ああそうか、じゃあ本当体生殖能力そして心の問題にまで関わって
くる。全くそうですね。和食というその民族の食っていうのは、
うん、
今になってきて初めて、ああ、やっぱり日本人は和食なんだな、和食食ってればこんな国にならなかったのってみんな思う、始まっていますし、うん、そのうち和食に戻らないところから民族になりますね。
なるほど。じゃあ、もう今、その分岐点、ギリギリのところに来て
るになってんだけども、うん、相変わらず若い人たちはね、もうやれ肉だ、やれなんだ。だってこの間ね、あるところで、小学校高学年、4年5年6年にある食品会社が今一番食べたいもの、うん、学校給食に出したいものを5つ書かせた、
うん、
ね、
うん、
それでそれをずっとベスト10作ったわけですよ、
うん、
日本のものが6番目に1つランクされるだけ、うん、1番目2番目3番目は本当の肉ですね、1番目焼肉です、うん、2番目がハンバーガーとかハンバーグですね、うん、3番目がねステーキなんですよ。で4番目がこんなね餃子とかね、
うん、
5番目は炒麺ですね、スパゲッティミートソースとか、ね、やっと6番目に日本のもので、7番目はまたサンドイッチだとかいろんなのが出てくるわけですよね。6番目に出てきたのが全く面白い現代の子供たちが答えたからそのまんま書いたものを載せますってこと割の、あのあれがあって、6番目にランクしたのはね、なんと日本のものはただ一つね、回転寿司ってのが出てくるんです
回転寿司、
まあ、寿司が食いたいと
そうですか、寿司じゃなくて、まあ、回転寿司なんですね、うん、
だから結局ね これから日本を担う子どもたちでさえそんなデータなんだから、これは日本の子どもたちは将来大変なことになると思いますね。
なるほど、そうか、やっぱり家庭での和食ですね、
はい、
そこはね。
これはもう本当、民族性に戻らないとダメですね。
ですね、まあ、回転寿司でもいいけど、
そう
やっぱりでも、それはサンドサンドのね、その家庭での食卓。
そうですね、
やっぱり
だから私なんて思うんだけども、はい、ご飯に納豆かけて脇につけあの納豆の漬物を置いただけでこれほど美味しいものありませんもんね。それが民族の食だと僕は思うんだけど、ぶっかけ飯でもいいし何でもそういうの好きなんだね僕は、うん、本当にもう手軽で一番好きなのあの昼飯なんてもう炊いたご飯を丼に7分目持ってね、うん、サバの水煮の缶詰をバーッとぶっかけてねおつゆごとその上から醤油をジャーってやってガチャガチャガチャとかき回してこう食うのがねもうこれより美味しいものはないと思うな。
なるほど、そうですね、まあでも本当そういう日本の食べ方というか日本のね古来からあるものを食べる、これを本当に見直さなきゃいけないですね。
そうですね、もうそれはもう自分の子供の将来を可愛がって大切に育てたいと思うなら、うん、もうご両親はもう今日の夜からでも和食に帰るべきだと思いますね。
そうですね、いや本当にそれは危機迫ってるところに来ますからね、
そうですよね、
はい、ラジオ版学問のすすめスペシャルエディション、ラジオ版学問のすすめスペシャルエディション、東京農業大学教授の小泉武夫先生を迎えしてのパート3をお送りしました。ぜひパート4もお楽しみに。また番組のホームページ www.jfn.co.jp/すすめ、こちらもぜひチェックしてみてください。ラジオ版学問のすすめスペシャルエディション、本日の授業はこれにて終了。生徒は私、蒲田健でした。